今月は高齢者福祉の課題というテーマで大阪大学教授の斉藤弥生さんにお話しいただいています。今日は第4回で地域が作る医療と介護包括ケアの理念と基盤、聞き手は河野滝です。斉藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は地域包括ケアシステムは何か、はい、ということも含めながら、はい、事例を紹介いただけるんですね。
そうですね、今介護保険制度の中で、最も力を入れているというか政策課題としまして、地域包括ケアシステムを作っていくというものがあります。で、この地域包括ケアシステムというのはテキストの34ページの図1に示しているんですけれども、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域、だいたい具体的には中学校区を単位として、医療が必要になったら医療を受けられる、介護が必要になったら介護が受けられるというような、そういう地域を作っていこうというものなんですね。で、この詳細については1月に介護保険制度の講義をが行われる中で、お示しされると思いますけれども、今日はその包括ケアという考え方について、具体的に名古屋で活動する南医療生協の取り組みをご紹介しながら考えていきたいと思っています。
はい、お願いいたします。
もう一回ちょっと図1の方戻ってもらいたいと思いますけれども、政府が示している2025年の地域包括ケアシステムというのはこの図の1に示す通りなんですけれども、地域の中に自分が生活する住まい、自宅であったりとか、先週お話ししたサービス付き高齢者向け住宅であったり、様々な住まいがあるわけですね。そしてその周辺には、医療機関であったり介護サービスであったり、いろいろな必要な支援が整っているわけなんですけれども、必要な時にそれらのサービスが受けられながら、そしていつまでも元気に暮らすために、生活の支援があったり介護予防の活動、老人クラブや自治会、ボランティア、NPO などの参加による、そういった生活支援が、期待されるというものがこの地域包括ケアシステムの理想像とされているわけです。そこで今回は南医療生協の取り組みを紹介させていただくんですけれども、この南医療生協というのは名古屋の 南東部に、1959年、ちょっと昔の話になるんですけれども、1959年の伊勢湾台風の被害を受けた、名古屋市の南東部の地域で、できたグループなんですね。で、1961年に、この伊勢湾台風の被害を受けた2年後になりますけれども、地域の308人の人たちが医療の協同組合を設立しました。この伊勢湾台風の被害を受けて、この地域にもですね、きちんと医療が受けられる身近な診療所が必要だということで、協同組合を作ったわけです。で、現在では小さな診療所がですね、現在では大きな病院、診療所、訪問看護、訪問介護、通所介護、グループホーム、助産所、多世代、共生住宅など、名古屋市の南区、緑区、東海市、そして知多市を中心に、64もの事業を運営するような、団体になったということなんですね。で、この南医療生協の活動の中心となるところがですね、総合病院南生協病院という病院になります。で、この病院は名古屋市の緑区にあるんですけれども、ちょうどね、新幹線に乗ってると東京から名古屋に向かう、名古屋に着くちょっとぐらい前にですね、左側に見えるんですけどね、注意して見ると見えるんですけれども、313床を持つ病院で26の診療科目がある、比較的大きい病院です。 で、その病院なんですが、普通の病院と違うところがね、いくつもあって、まず1階には、まあ、生協、協同組合がやっている病院ですので、その辺の特徴も生かして、1階には、まあ、いわゆる購買生協、大学生協との共同経営をしているコンビニがあったり、それから2階にフィットネスクラブもあるんですね。
はい。
それから、だから、まあ、病院の中にフィットネスクラブがあったり、コンビニがあったりという、まあ、コンビニはあるかもしれないんですけれども、まあ、そういった、あとね、近くには、オーガニック野菜のレストランがあったりとか、焼きたての、なんていうんですか、アレルギーの子どもたちにね、対応して、食べられるパンを焼いているパン屋さんがあったりというような、そういうようなところもあるんですけれども、まあ、非常にこう生活と密着している病院だなっていうのが、その光景からもわかるんです。
病院を利用するだ
そう。
けの人じゃない、普通の市民がやってくるんです。
そうなんですよね。だから、そのレストランに来たりとか、パンを買いに来たりとか、フィットネスに来たりということですね。それで1階フロアは、JR の南大高駅と住宅地をつなぐ、まあ、ある種、通路みたいになって、通り道になっていて、通勤や通学の、まあ、学生さんや、まあ、市民の方々も通ってるんですね。で、学校帰りの子どもたちがソファーに座って、病院のですよ、ソファーに座っておしゃべりしたりとか、あと3階のフロアでは卓球をしたりしてるんですね。だから病院っていうと、私たちの感覚だと、病気になった人が治療するために、あるいは診療してもらうために行くところなんだけれども、今は直接、まあ、病院に関係ない人たちも利用しているというのが、まあ、大きな特徴と言えるんですね。で、このように、その診療以外の目的で病院にやってくる人が多くって、まあ、地域社会の、まあ、日常生活の中に病院があるという、そういう印象を持ちます。で、170床が個室になっていて、そして多焼室、4人定員の多焼室もあるんですけれども、それも各ベッドの脇に窓があって、普通、まあね、4人部屋だと窓があるベッドと窓がないベッドってなっちゃうんですけれども、設計の中で、各ベッドに窓がつくような設計がされてるんですね。だから、どのベッドに当たっても外の光が入るっていうように、こう患者さん、利用者の立場に立って、すごくこう配慮された設計がなされていて、これは当時、オープンした当初、建設に、賞ももらったぐらいの、まあ、ユニークな設計になってるんですね。で、この病院をユニークたらしめた背景には、まあ、数千人の地域住民の声というものを見逃すわけにはいかないということなんですが、病院の建設にあたって、この新しい病院ができるのに、毎月1回、4年間で合計45回もの集会が開かれて、毎回平均100人以上の参加者があって、そこからのアイデアを集めて建てた病院なんです。で、まあ、延べ数千人の人々が参加したという意味で、この病院を建てるための新南生協病院建設推進会議というものを千人会議と呼んでるんですね。たくさんの人たちが集まって、その意見を集約して作った病院という特徴があります。利用者目線と専門職の目線で徹底的に議論して、生まれた、宣伝したアイデアが詰まったものなんですね。そして、そのアイデアの中から、緩和ケア病棟が生まれたりとか、それから、子育てサポートの充実に、が行われるような、まあ、例えば助産所ができていたりとか、それから6ヶ月から小学校3年生までの子どもが利用できる病児保育室なども作ってるんですね。ですから、すべての世代を包括する、子どもからお年寄り、赤ちゃんも含めて、すべての世代を包括する医療と福祉という理念が、この病院の中を歩いているだけでも感じられる、そんな設計になっている病院なんです。
1961年にできたその組合の、生
協
協
同組合
の、
ね、はい、
その組合から、こういう病院の形に実を結んでいるということですね。
そうなんで
こ
す
の
よ
病院
ね。
が完成したのは、ここ最近のことなんですね。
そうですね。病院ができたのはは
い。
2010年ですね。す
2010
み
年
ま
です
せん、
か。
2010年です。
はい。
それでですね、まあ、その病院が、まあ、作って、その運営にも積極的に関わる というのがこの、 南医療生協の特徴でもあるんですね、
はい、
で、南医療生協の町づくり の、ま、その病院づくり医療づくりを町づくりの一つと考えておられるという特徴がありますけれども、その中から、2つの運動活動をご紹介したいと思います、
はい、
1つは一部一会運動と呼ばれるもので、これはなんだかわからない言葉なんですけれども、フルネームで言いますと、一つのブロック、一ブロック一介護福祉事業づくり運動、簡単に言いますと、一つの地域ブロックで一つの介護福祉事業を作っていきましょうということなんですね。それで、そのブロックと呼ばれる地域ごとに自分たちで介護福祉事業、福祉事業を立ち上げようとして、例えばですね、この皆さんは自分たちの暮らす町にはどんな福祉事業が必要なのかっていうことを考えて、そしてそれを作るために土地は自分たちでどう確保するかっていうことを考えて、資金をどうしようかってことを考えて、そして建設資金をどうやって集めようかっていうことを考えて、そして事業を支えるための仲間づくりをどうするかっていうことまで考えるんですね。そして計画を立てて実現をするんです。それで、2004年にこの35ページの写真1で、ご紹介していますが、認知症の高齢者向けのグループホームナモというものを作りました。このナモというのは名古屋の方の方言でなんとかだナモっていう、まあ、そういう、まあ、あったかい、響きのある言葉だそうですけれども、
何々ですねというような意味でしょうか。
そういうみたいですね、
はい、
で自転車に乗って地域の空き家探しをみんなでして、そして、見つけた空き家を使ったものなんですね。それから続いて工場の空き地を見つけて社会福祉に役立つようにという、まあ、土地所有者の思いがあって、その約600坪の土地に生協悠々村という施設、これはデイサービスショートステイ、それから多世代共生住宅地域交流施設などが入った複合施設ですけれども、こういったものが2005年に開設されたんです。でこのような福祉サービス作りの活動がさっきの南医療生協の病院作りの専任会議にもつながったというふうにおっしゃっていました。でもう一つ活動を紹介したいんですけれども、みなせん運動という運動なんですね。これはお医者さんや医学生、弁護士、看護師など専門職を徹底して紹介し合おうじゃないかという、運動なんです、略してみなせん運動ですが、フルネームだとみんなで1000人職員紹介運動といって、はい、みんなで職員を紹介し合おうよということなんです。でね、今やはり、医療や福祉の現場では専門職の不足が深刻なんですけれども、どうしても足りない場合は、まあ、人材派遣業などに依頼することが多いと聞いています。しかし、まあ、南医療生協では地域の人たちに募っていろいろ人を探してもらうんですね。で例えば私が見学させていただいた時にはですね、36ページの写真2を見ていただきたいんですけれども、看護師採用5月までにあと3人というポスターが貼られているんですね、
はい、
ですから、まあ、みんなで利用者も職員の人たちもみんな病院に来た人みんなでこのポスターを見てね、あと3人足りないんだって認識するわけです。そして、まあ、看護師さん、昔看護師やってた人とかね、今お休みしてる人とか、そういう人たちに声をかけて、職員さんたちを少しでも増やしていこうという取り組みがなされるんですね。でこういった地域での地道な潜在的な人材の掘り起こしっていうものは非常に効果を上げていて、こういう形で仕事を始めてくださった方っていうのは長くお仕事を続けてくださるという話も聞いています。でね、人を集めるだけじゃなくって、資金作りの活動もしているところが非常にユニークだなと思っています。なんか私の考えではやはり病院や介護施設を作るのに、自分たちでお金を出すっていうのはなかなか考えにくいものだと思っていたんですけれども、例えばですね、この先ほどご紹介した南生協病院の新築、総工費約100億円かかったそうですけれども、そのうちの約20億円5分の1ですね、これは皆さんでお金を集めてきたそうなんですね。 それから多世代交流型施設よってって横丁という、新しい、まあ、あの先週ご紹介した左高住も含まれている、サービス付き高齢者住宅も含まれているあの施設ですけれども、このよってて横丁も総工費27億円ですけれども、そのうちの約4億円を地域の皆さんが集めたお金で、建設しているんですね。で、南生協病院に行きますと、診療受付の近くに出資や増資の窓口が設置されているんです。出資や増資っていうとなんとなく、ね、株を買うような感じがしますけれども、はい、この出資や増資には配当がありません。本当にあの地域の人たちが医療に使いたい、福祉に使いたいという思いで、まあ出資増資をするわけですね。それが施設の建設費などに使われるわけです。そして、まあ、毎月の地域の活動で世話役の人がこの出資や増資を申し出を受けることがあって、例えばもし会を辞めるという時になれば全額そのお金は返金されますから、例えばいざという時の医療費の支出に備えて積み立てとして参加している人もいるというふうに聞いています。だから人も集め、まあ、お金も集めるという、まあ、そういうくらい、まあ、地域の人たちが頑張って、医療と介護にこう参加しているということなんですね。
その他にも在宅で支援を必要とする人に向けての運動というのもあるんでしょうか。
はい、ここがやはり政府の言う地域、包括ケアシステムの中で重要なところだと思うんですけれども、さまざまな医療機関や介護機関があっても、実際に高齢者と結びつけるというのが非常に難しい場合があるんですよね。そしてその地域との連携をどうやって組んでいくかというのも大きな課題です。で、南医療生協では2011年から支え合いシートの取り組みというものを始めています。入院や入院した人、それから特に高齢者には一回入院して自宅に戻るときですね、在宅生活に不安を感じる人も結構多いわけです。一人で生活これからできるだろうかっていうことですよね。で、そういうことについて病院の職員がその不安を察知して、そのできるだけ不安が解消されるように、なんか手助けができないだろうかっていうことを地域の人たちに問いかけていくというものなんですね。で、2015年にこの支え合いシートはお互い様シートというように名前を変更して、まあ、いざという時はお互い様よねっていう、意味だと思うんですけれども、その南医療生協が運営する病院、診療所、介護事業者と利用者が生活する地域を相互に結ぶ仕組みとして、本格的に動き出すことになるんです。で、具体的にどういう仕組みかと言いますと、そのシートは南医療生協が運営する医療や介護の現場から、南医療生協の中にある地域支え合いセンターという窓口に、困りごとが送られることなんですね。心配事や困りごと。そしてその地域支え合いセンターではその内容を確認して、その患者さんや利用者さんが住んでいる地域で活動しているまあ、グループにこのシートをお届けするわけです。そうするとシートが届いた地域の支部では何ができるだろうかということをみんなで考えて、そのアイデアをまたその支え合いセンターを通じて医療や介護の現場に戻していくことになります。そして、このシートは先ほど看護師さんや職員の方が、病院の職員の方が書くというふうに言いましたが、本人が書く場合もあるんですね。で、じゃあどういう困りごとがあったかということを一つご紹介いたしますと、南生協病院に通院する一人暮らしの女性で、83歳の方がいたそうなんですが、まあ、近所付き合いもなくて、将来私は孤独死をしてしまうんじゃないかということをすごく心配に思っていたそうです。で、その声を聞いた病院の職員がこの地域支え合いセンターにシートを送って、このシートが地域のこの女性が住んでいる地域の方々のところに届けられたわけです。で、これをきっかけにこの南医療生協ではニュースを毎月配布しているんですけれども、このニュース配りの人や犬の散歩をしている人たちがこの女性にですね、声をかけるようになって、この一人暮らしの女性の不安感が、まあ、軽減されたということが報告されています。
はい。
でね、やっぱりこういう取り組みというのは、初めはいろいろな不安もあったそうなんです。例えば、プライバシーの問題に関わるんじゃないかとか、それから、いろんな困りごとが寄せられたって、本当に地域の人たちで解決できるんだろうかっていうことが、まあ、出てきたそうなんですが、でも、利用は着実に増えているそうで、4年間で502件の対応がなされたというふうに伺っています。で、今南医療生協ではこのお互い様の活動をさらに広げるため、お互い様運動推進委員会を立ち上げて行動計画を作り、地域で困りごとをキャッチしてお互い様シートを発信できるお互い様サポーターを増やそうと講座を開いているみたいで、もうすでに1093人のサポーターが要請されたというふうに伺っています。
そうですか。
はい、
この南医療生協の取り組みをですね、地域包括ケアの視点で見るとどのようなことが言えるんでしょうか。
そうですね、それこそ伊勢湾台風の頃から活動しているグループですから、その歴史の長さは本当に地道な活動を続けている団体ですけれども、やはりここに地域包括ケアを考える上で の理念と基盤として学ぶことがあると思うんですね。で、図2を見ていただきたいと思います。テキストの37ページです。南医療生協の事業推進体制、職員体制を示しています。注目点を2つにまとめます。まず1つは、南医療生協という1つの協同組合が地域包括ケアシステムの構成要素、つまり住まいと医療、介護、それから地域の住民の方々という、構成要素を包括的に、かつ住民の対話と参加によって、民主的にこう運営をしているということが言えます。そして子育て支援や子どもへの配慮、在住外国人、低所得者への支援、今日はご紹介できませんでしたけれども、地域でさまざまな活動をしています。で、このような南医療生協の幅広い活動を含めますと、政府が示す、高齢者を中心とした包括ケア以上の、モデル以上の包括的ケアというものを実践しているということが言えると思うんですね。
はい。
そして2つ目ですけれども、地域包括ケアシステムには自助、互助、共助というものが求められるということを冒頭に申し上げたんですけれども、健康づくり活動などは自助、自分たちで健康づくりの運動、体操をしたりというような活動が行われていますが、先ほどご紹介した、地域と医療や介護の現場を結びつけてお互い様よねという形で助け合う活動、お互い様運動、これは互助です。そして保険制度による医療や介護事業、これは共助です。このように地域包括ケアシステムが求める自助、互助、共助が具体的な活動や事業となって展開されているということがわかります。ただ私たちが忘れてはならないのは、このような活動が1日でできたわけではなくて、やはりこのような南医療生協の包括ケアを支えているのは地道な地域活動ということなんですね。で、南医療生協では地域団らんの単位としての半壊、これは実は海外でも注目している活動なんですね。小さい単位で活動をしていくという半壊、組合員3人以上で構成されていますが、地域内に1236班、そして日常的に健康づくりや健康チェックを行っていたり、趣味の活動なんかを行っています。で、こういった班が集まって支部、そして支部が集まってブロックを構成して、地域の意見を医療や介護事業に反映させる仕組みを、作っているということが言えます。私から見ると、小さな、福祉自治体とでも言えるでしょうか。そのような印象を持っています。この地域包括ケアを可能にする条件というのは地域特性によって随分異なるものだと思いますが、この関係者による垣根を越えた対話と信頼関係というものが不可欠であるということを南医療生協の取り組みは示していると思っています。
ありがとうございました。高齢者福祉の課題第4回、地域が作る医療と介護包括ケアの理念と基盤、お話は大阪大学教授の斉藤弥生さんでした。斉藤さん、4回にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
では社会福祉セミナーを終わります。